もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし。
はい、今日はどういったご相談ですか？
もうですね、家族みんなで暮らせるようにしたらどうしたらいいかっていうことなんですけど。
まず、そのご家族というのは？
私37で、主人が45です。
はい、それ。
で、娘が3人いまして、
はい。
19歳、18歳、16歳。で、息子は5歳の子がいるんですが、
で、5歳のお子さんがいらっしゃる。
18と19の娘が、
はい。
もう、何年も前から帰ってこないんですね。
結婚されたとかいうことじゃなくて、
ではなくて、はい。
どこかに、遠いところに働きに出てるとか？
19の娘は、おそらく、そうですね、車で2時間ぐらいのところで、
はい。
働きに出れるような感じはするんですけど、それも定かではない。
はい。
で、18の娘は、彼氏と同棲中
それで？
ですね。で、まあ、その子たちがちゃんときちんと帰れるような家を作りたいなと思ってですね。
今そうすると、ご主人45歳。お仕
ええ。
事は何でしょう、ご主人。
運転手です。
自営ですか？それとも
自
会
営で
社？
はない、会社員です。
会社員ですね。会社員。はい。あなたは？
私も会社員です。
会社員。で、19歳のお子さんはお仕事なんだかはわかってらっしゃるの？
まあ、これはちょっと私の聞いた話なのでわからないんですけど、18と19の娘が結構通じ合ってるみたいで、
ええ。
まあ、水商売をやってるっていうのは聞きました。
で、まあ仕事をしてんのね。
ええ。
はい。で、16歳のお子さんは？お家
学校
に、
に行ってます。
学校に行ってらっしゃる。はい。
ええ。
5歳のお子さんも保育園かな？そうすると。
そうですね、はい。
はい。で、お家は、これは、なんかマンションとかアパートとかっていうものか、それ
あ、
と
戸
も、
建てですね。
戸建て。ご自身のお家。
そうです、はい。
はい。今、19歳と18歳のお嬢さんお二人は、
ええ。
何年前ぐらいにどういう事情でお家から出て行ったの？
18歳の娘は、4年ぐらい前から、まあ、私も主人もちょっと厳しい、口うるさい、ちょっと、ものなので、周りと比較して、まあ、このうちのここはもう自分がおる場所じゃないみたいな感じで、何度か家で繰り返しながらも、彼氏とそのまま同棲しちゃったっていう、14、15ぐらいからちょこちょこ家出をしだして、まあ、完全に帰らなくなったのは15歳ぐらいですね。
ああ、そうなんですか。
はい。
はい。
で、19歳の娘は1年半ぐらい前からですね。
1年半前。
はい。
で、その19歳のお子さんは何が理由で？
まあ、私も主人もその通職で学校をしっかり行きなさいっていう話をしたんですよね。
はい。
その時、専門職っていうんですかね。
はい、専門学校？
いや、専門学校ではないんですけど、まあ、高校の専門職についてたんですけど、介護福祉っていう。まあ、それが嫌っていうは言う。まあ、私は聞いたんですけど、やはりその自分が決めたことだから、最後までやり遂げなさいっていう話はずっとやってて、まあ、多分それが嫌になって、学校に行かなくなったと思うんですね。
なるほど。
はい。
で、それ
で、
をずっとやりなさい、やりなさいと言い続けられたので出てっちゃったってこと？
多分おそらくそうではないかなと思うんですよ
なる
ね。
ほど。
はい。で、まあ、事情は、その先ほど言ったように、周りの自分の友達と自分の家は全然格差はありすぎるから、自分家は厳しすぎるっていうことで出て行ったんですよね。
だ、原因は分かってんのね。
大体の原因は分かってますね。で、
はい。
まあ、あと自分、私と主人の喧嘩が結構激しかったので、
はい。
まあ、それも原因かと思います。
なるほど。
はい。
それで、先ほどご質問っていうのが、
あ、
全員、
家族、はい、みんなで一緒にっていうか、まあ、みんなが帰ってくるような家を作りたい。まあ、作ってる状況ではいるんですけど、まだ作れてないのかなと思ってですね。
そうす
は
る
い。
と、今は、だから、ご主人とあなたと16歳の、お嬢さんと5歳の坊ちゃんで、この4名はあなたの家族として
そうですね。
過ごし
は
て
い。
らっしゃるわけでしょ？
はい。
だから、そうするとみんなが帰ってくる、もしくはみんなで住みたいってさっき言われたよう
そう
な
で
気
す
が
ね、
するんだ
はい。
けど、 その19歳と18歳のお子さんがいつでもニコニコ帰ってこれる家にしたいのか、それとも、19歳と18歳のお子さんが、例えば18歳のお子さん彼氏と同棲中なんですが、そのお子さんも含め自分の家に返したいわけ？
そうです、返したいですね。
自分の家のに住んでほしいわけ？
はい。
その場合じゃあ18歳のお子さんの彼氏はどうすんの？
もう切りなさいっていう話はしたりしてるんですよね。もしくはその同棲って言ってもその彼氏のもともとの家なので、別に離れて暮らしてもその10分程度なので、普通通常の恋愛関係を持ちなさいっていう話はしてるんですよね。
あ、要するに、
はい、
同棲中っていうか彼氏の、実家に逃げてってるわけ？
そうです、入り浸ってる状況ですね。はい。
あ、彼氏の実家にいるのね。彼氏はじゃあ、はい、親御さんたちと一緒にいるのね。
いや、彼氏は親御さんが犯罪か何かで捕まって、彼氏は兄弟で一緒に暮らしますね。
そうすると親御さんとしては、18歳のお嬢さんに対しては、はい、家に帰ってきて家で生活し、彼氏とは普通の人と同じようにデートで付き合え、はい、ということね。
そうですね。はい。
で19歳のお嬢さんに関しては、
はい、
家に帰ってきて家で住み、
はいはい、
そこから仕事に行きなさいということ？
はい、そうです。
そういう家庭にしたいと。
はい、
はい、そうするにはどうしたらいいでしょうって話ですか？
はい、そうです。
わかりました。今日はですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマドモアゼル愛先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。はい、先生よろしくお願いいたします。
はいはい、どうもこんにちは。は
い、あ、よろしくお願いします。
は
い、
ただちょっと心配なのは、今18歳の子は、
はい、
その彼の家に出入り自由でいろんな人が入ってくんじゃないの、きっと。
最悪は環境は悪いです。
変な人が集まるとか、反社会的な人が集まるとかって、そういうような危険ってあるの？
それはまあ何気にしもあらずなんですけど。
でもそしたら怖いよね、結構。でもね、
そうですね、とりあえずそういったその犯罪とかに手を染めて今はないからあれなんですけど、
だからやっぱお母さんとして守る義務あるよね、ちょっとまだ。
はい、
だから何があっても今度は守るよという。でももう子供じゃないんだから、連れて帰ることはできなくても、はい、いつでも逃げ場はあるぞというような、常にメッセージを伝えておくと、安心感を伝えておくと、何があってももし危険な時は必ず父さんにメール連絡するんだとか、はい、必ずそういうセーフティーネット的なね、安心感、はい、そこから、その信頼から始める話じゃないの、今回の話は。
は
い、それで帰ってきた時にやっぱりこれまでと違う家であるという、はい、なんていうの、安心感っていうのかな、がだんだん育ちつつ今あるわけだからね。娘が変に、なんていうの、そういう家を飛び出していくにも、時間がかかったわけじゃない。最初は家で、それからついに戻らなくなっちゃったっていう、3年、4年かけての出来事が進行していったわけじゃない？
はい。
戻るとき、一瞬に手品のようにして、はい、戻ってほしいっていうのも、親の、やっぱり身勝手だと思うよ、考え方として。そこら辺苦しみながらでも努力していかなくちゃ、やっぱり。そして安心感を与えていくことだよね。はい、とにかく安心感ですよ。守られているという安心感、これ以外ないもんだって、人が帰るところって。それは一朝にはできないと思う。でもメッセージ、そして行動を常に投げかけていくっていうことで、これまでの過去と違う生産をしていくしかないよね、やっぱり方法はね。その結果が優しい家庭、みんなが笑顔が集う家庭っていう結果であって、ね、何もよく分かんないまま、なんで私たちはこんな不幸なんだ、また笑顔が欲しい、何言ってんだっていう話なのよ。そんなことは結果で自然に得られることなのよね。じゃあ次女のことは分かりましたよね、そういうことでね。
はい。
それから長女に対しては情報が少なすぎるよね、ちょっと。
そうですね。
そうすると親がどんなに心配しているか、また戻ってきてほしいかっていう思いは通じていない可能性あるよね。
ありますね。
うん、ここら辺やっぱり事情を通して、なんとかお母さんたちが本当は心配してるよと、一人で生きていくということはなんか立派だ、立派とは言わなくても、決して怒ってどうこうするんじゃないとかっていうあたりのことも やっぱりなんていうのか伝わるような形、
はい、
まあ大変だったんだと思うよ。やっぱり18、19で学校も行かないで生きていっているわけだから。
そうですね、まあ
なんていうの、ゆっくり急ぐって言葉があるのよ、
うん、
大変なんだと思うよ。確かに今お金稼ぐのもその中でも、はい、まあゆっくり急いでやる仕事やんなくちゃいけないからね、やっぱり、
はい、
このゆっくりっていう気持ちだけを16歳の子、5歳の子、旦那さんとのこの新しい家の中で共有するように持っていくといいと思うのよ、はい、急いで急ぐと誰をお湯沸かして止めないのはとかなっちゃう。すぐトゲが出てきちゃうじゃない、全てのことに、
はい、
それがだんだん中の導火線になってみんなが潤わない空間が出来上がっていってるような気がするのね。そこら辺からやっぱり やり直してゆったり旦那さんと向かい合える、そこら辺が見られたから子供たちとの関係もずっといったわけだから、その大元にもう一回その旦那さんと充足するゆったり感を共有できるようなところから遠回りだけどスタートしていく。でその中で物理的に次女は今危ないから、
はい、
必ず逃げ道となるもの、逃げ場となる安心感を具体的に与えて常にメッセージを投げかけていく。で長女に対しても次女を通して、
はい、
怒ってんじゃないよ、お母さんたち反省してるよっていう思いが伝わるようにしていくと、はいはい、いうことで、これ時間かけるしかないと思うよ、
はい、
ね、ただエマージェンシー、ある日突然の危機に関しては常に逃げ場をいつでも戻ってくんだよっていう逃げ場、いつでも父さんは出かけていくよっていう安心感、はい、ね、そこら辺からやるしかないような気がするよ。その中で夫婦の関係、親子みんなの関係がだんだんと修復されていくんじゃないかなって気がするんだよね。その結果が楽しい、みんな戻ってきたとか笑顔になったっていうことであって、先にそれを求めちゃうとなんか理想で、理想論で終わっちゃうよね、はい、ちょっと今井、ね、今井先生に聞いてみたいと思います、
はい、
お分かりいただけましたかね。
はい、
とりあえず あなたもご主人も含めた4名の家庭生活に関しては、
はい、
うん、ね、マドマゼル愛先生がおっしゃってたように、なんか切羽詰まったような感じじゃなく、
はい、
ゆったりとした時を過ごせるような体制に整えて、うん、それで遊びに来てよみたいな、逆に言うと、要は、
はい、
自分の実家も結構居心地良くなってるぞっていうのが分かるようにするためには、なんかのパーティーっていうか、お父さんのお誕生日会、お母さんのお誕生日会でも何でもいいんですけど、
あ、はいはい、
うん、なんかの時に遊びにおいでよみたいなところから始めて、あなた方が家出しちゃってるけど、もう自活してるのは認めてるよって、認めているけど遊びにおいでよみたいな、そっちの方向に行った方が、この時期の女性、女の子って、そうか、認められてるんだって思うと、今度逆に、じゃあ仕事もこういうふうに考えてみようかな、だったら自宅から通える方が楽かなとか、周りが見えてくるんじゃないでしょうかね。
はい、
やってご覧になったらどうでしょう。
あ、わかります、すいません、
はい、
ありがとうございます、
頑張ってください。
はい、失礼します。
はい。